豊島義男作山の別荘の少年。私は一年間ある山奥の別荘で暮らしたことがあります。半ば洋館作りの立派な別荘でした。番人をしている50歳ばかりの夫婦者と、その甥にあたる正雄という少年がいるきりでした。私は正雄とすぐに親しくなって、いろいろなことを語り合い、いろいろなことをして遊びました。たくさん思い出があります。そのいくつかをお話ししましょう。1. 桜。別荘の裏手の山続きのところに、たくさんの桜の木がありました。春になるといっぱい花が咲いて、家全体が花に抱かれたようになりました。山奥の桜の花は実にきれいで、都会の公園の花のように、ほこりをかぶっていませんし、平野の花のように色あせていません。花びらがみずみずしくてくっきりと白く、ほんのりと赤みが浮いて見えます。それが無数に咲き乱れて、その間からかわいい小さな葉が緑色に笑い出しています。朝日が差すと白い綿のようですし、夕日が差すと薄赤い綿のようです。月の光が差すと夢の中の雲のように見えます。ある晩、私は窓を開けて、月の光がいっぱい差してる中で桜の花を眺めました。それから外に出て行って、花の下を歩きました。幹の影と自分の影とが地面にくっきり映っていましたが、花は月の光を通してぼーっと薄明るく、まったく白雲のようでした。その白雲の下に、向こうに正雄がぼんやり立っていました。私は微笑んで近づきました。桜の花は月の光で見るのが一番きれいだね。正雄は私の顔を見たきり、いつまでも黙っていました。どうしたの？と私は尋ねました。だって僕心配だもの。何が？この木ですよ。正雄が指さしたのを見ると、それはひときわ大きな桜の木で、丸く枝を広げて、しなうほどいっぱい花が咲いていました。日傘の上に白い雲と月の光が積み重なったようで、実に見事でした。その木を見てるうちに、私にも正雄の心配がはっきりわかってきました。昼間のことでしたが、遠いところからここの桜の花のことを聞いて、偉い人が見物に来たのです。そして花を見てしきりに感心していましたが、ただ一つ惜しいことがある、と言い出しました。それは、桜の花に匂いがないということでした。これほどきれいに咲いてるのだから、これに梅の花のような良い匂いがあったらさぞ良いだろう。その言葉を正雄のおじさんが聞きとがめました。そして、どうかして匂いをつける仕方はあるまいかと と相談しました。するとその人は、植物のことなら何一つ知らないことはないというほど偉い学者で、桜の花に梅の花のような匂いをつけてあげようと引き受けたのでした。ある薬を桜の幹に注射するんだそうです。けれどその薬は大変尊いもので、たくさんはないから、一番立派な大きい桜の木を一本選びました。一本でも結構です、とおじさんは叫びました。それこそ日本一の、世界一の桜になります。その注射が今晩なされることになっていました。すると、明日朝日が差す頃になると、桜の花は梅の花のような良い匂いを立てるそうでした。正雄は私の顔を心配そうに眺めました。大丈夫でしょうか？注射って痛いでしょうね。そうだね。考えてみると、私も心配になってきました。けれど、もう仕方ありませんでした。向こうからおじさんに案内されて、あの人がやってきました。シルクハットをかぶり、ピカピカ光る靴を履き、小さなカバンを抱え、長い口ひげをピンと生やし、鼻メガネをかけ、メガネの縁から一本の細い金鎖を垂らし、それを襟元に留めていました。いかにも偉い学者のようでしたが、しかしその鼻メガネの奥に光ってる目が、なんだか気味悪く思われました。ああ、この木でしたな。学者はそこに立って、いっぱい咲いてる花を見上げました。それから、その根元にかがんで、カバンを開きました。しばらくカチャカチャやってから、注射器を取り出しました。畳針のような大きな針がついていました。彼はしばらく幹を撫でていましたが、いきなり、ぶすりと針を刺しました。私はぞっとしました。私の手を握っていた正雄も、ぎくりとしました。桜の木は、私たちよりも一層びくりと震えて、花がひらひらと散りました。学者は反対の方に回って、もう一度注射の針をぶすりと刺しました。花がまたひらひらと散りました。学者はカバンから小さな白っぽいものを取り出して、注射の後に貼り付けました。よく見ると、それはブリキの板でした。これでよろしい。学者はそう言って、おじさんと一緒に戻っていきました。私と正雄は手を取り合ったまま、そこに残っていました。なんだか心配でたまりませんでした。いつの間にか月の光が薄れて、東の空が白んできました。どこかで小鳥の声がします。そして、空に赤い光が流れて、冷たい風がそよそよと吹いてきました。その時、桜の花がハラハラと散り始め、それとともに大変良い匂いがあたりに広がってきました。注射が効いたのでしょうか。 確かにそうでした。花が散ると一緒に、何とも言えない良い匂いが、あたり一面に漂って、息をつくのも苦しいほどでした。けれど、どうしたことか。花はしきりに散って、やみませんでした。良い匂いと一緒に、白い花びらが、ひらひらひらひら、しきりに舞い落ちて、雪のように地面に積もりました。その綺麗さ、美しさは、何とも例えようがありませんでした。そして、朝日の光が差してくる頃になると、その桜の木の花はすっかり散ってしまい、緑の小さな葉も散ってしまい、良い匂いもどこかに消え失せてしまって、後にはただ裸の枯れ木が残ってるだけでした。私はその枯れ木をぼんやり見上げました。正雄は不意に泣き出しました。おじさんに知らしておいでよ、と私は言いました。正雄は駆け出していきました。私は枯れ木に触ってみましたが、もうどうしようもありませんでした。他の木はいっぱい花を咲かせ、小さな葉を出しているのに、その一本だけが裸のままで寂しく立ってるのです。私はその近くをいつまでも歩き回りました。ガヤガヤ人声がしますので振り向いてみると、おじさんが先に立って四五人の村人がやってくるのでした。縄やノコギリや斧を持っています。私はびっくりして口が聞けませんでした。村人たちはもう枯れた木に縄をつけ、その根元をノコギリで引いたり、斧で切ったりして打ち倒そうとしています。コーン、コーンという斧の音が私の胸に染み通ります。はっと目を開いてみると、私は部屋の中に寝ているのでした。窓から斧の音が響いてきます。私は飛び起きました。窓を開けてみると、パッと朝日の光が差していて、向こうの桜の木立の中の大きな一本の枯れ木が、切り倒されかかっているところでした。私は急いで着物を着て、そこに行ってみました。桜の枯れ木は、もう根元を切られてぐらぐらしていました。それを二三人の村人が縄で引っ張りました。枯れ木は大きくゆらりと動いて、それからさっと横倒しに倒れました。他の木の花がひらひらと散りました。正雄が涙ぐんでそれを見ていました。枯れ木の倒れた後にはびっくりするほど青い深い空が見えました。私はその明るい空を指さして正雄に見せてやりました。二、ナマズ。山奥といっても南方のことですから、夏は相当に暑く、水のほとりが懐かしくなります。家から二、三百メートルのところに、きれいな川が流れていました。 川床は岩や小石でところどころに深みを作り、そこには柳や杉などが岸に茂り、また浅瀬となり、そこには細かい砂でセリや藻などの水草が生えて、小さな魚が泳いでいました。そして少し上手が滝とも瀬ともつかない急な流れで行き止まりとなり、その下に大人の胸ほどの深さの広い淵をこさえていました。私と正雄とはよくその川へ遊びに行きました。泳げるほどの大きな川ではない代わりに、水が清く冷たくて飲んでもよさそうに思えるほどでした。浅い瀬に入って美しい小石を拾ったり、水草の間の小魚を捕まえたり、岸に寝転んで釣りをしたりしてると、いつまでも飽きませんでした。上手の急流のところ、それを村の人たちは滝と言って、滝の下の縁をきれいなものとして、横手に小さな石の祠などが祀ってありました。そこへ私たちは朝起きるとすぐ顔を洗いに行くこともありました。ある朝、そこで顔を洗っておりますと、正雄が、あれ?と叫んで、水に濡れた顔のまま、目をまん丸く打ち開いて、縁の中を見つめました。なんだい?と私は尋ねました。ナマズ!とても大きなナマズが、金色のひげを生やして、覗いてみましたが、私には見えませんでした。もう岩に隠れたと正雄は言いました。けれど確かにいたというのです。1メートルもあろうか、びっくりするほどの大きなナマズで、それがピカピカ光る金色のひげを生やして、ゆったりと泳いでいたそうです。何かの影だったんだろう、と私は簡単に片付けて気にしないつもりでしたが、それでもやはり忘れかねていたようです。ある日、私もそのナマズをはっきり見ました。ナマズというものはおかしな魚ですね。頭がバカに大きくて、その大きな頭いっぱいに大きな口がついていて、細かいきれいな歯を食いしばって力んでいて、上唇に長い二本のひげを生やし、下唇に二本の短いひげを生やし、そのくせごく小さなかわいい目でいつも笑っており、頭から尾へスーッと細くなっています。そのナマズがまったく1メートルほどもある大きさで、驚いたことにはピカピカ光る金の長いひげを打ち振り、小さな目を光らし、威張り腐って悠然と泳いでいったのです。それを私も正雄も二人とも見たのです。いたでしょ?うん、本当にいたよ。けれども、金色のひげを生やしたナマズ、そんなものはまだ聞いたこともありません。その淵には村の子供たちが時々釣りに来ることがありました。私はその子供たちに、この淵で大きなナマズを見たものはないかと尋ねてみました。ここではよく釣り針を取られるから、大きなナマズかなんかそんなものがいるかもしれない、というものがありました。 深いんだからきっといる、というものがありました。大きなナマズを見たことがある、というものがありました。そこで私は、金色のひげを生やしたナマズのことを話して聞かせました。子供たちはびっくりしました。まだはっきりはわからないが、本当にその珍しいナマズがいたら、みんなで池泥じゃないか。そしてここに池を作って、川の水を引き入れて、みんなで飼おうよ。このままにしておくと、どこかに逃げてしまうかもしれないからね。子供たちはすぐに賛成しました。そして、いろいろ用意をし、手はずを決めて、金色のひげのナマズを待ち受けました。そして、毎日、朝から夕方まで、誰かしら番をして、縁の中をそっと伺いました。ところが、一日たち、二日たち、三日たっても、誰もナマズを見たものがありませんでした。四日目の夕方、私たちは縁のそばに集まって、がっかりしました。ナマズはもう逃げたのかもしれません。あ、いたいた、いたよ。誰かの声がして、みんなで見ると、確かにいました。大きなナマズが、金色のひげを生やして、縁の底の方を悠然と泳いでいきました。大抵みんなが見たのです。すぐに縁の下手の浅瀬に矢を張りました。これで下手に逃げることはできません。上手は滝ですからそちらにも逃げられません。もう縁の中に閉じ込めてしまってのです。私たちは喜び勇んで翌日の朝早くから縁に集まりました。網や大猿を持ち寄りました。そして裸になって縁の中に飛び込みました。縁の中はあちらこちらに岩があり、岩の下には洞穴があり、小石がゴロゴロしていましたが、ゴミはなくてきれいでした。深さは大人の胸ほどで、滝の水が一方からザーザー落ち込んでいます。その中で、網を張る者、尺う者、水に潜る者、大騒ぎでした。けれど、金色のひげを生やした大きなナマズは一向に見つかりません。手や足に触ったものさえありません。大きなナマズどころか、他のめぼしい魚もいず、縁の中はがらんとしてるようでした。それでも私たちは一日あさり続けました。体が冷えると、着物をまとって草原の上に寝転んで、照りつける太陽の光に当たりました。夕方近くなると焚き火をしました。だんだんがっかりしてきて口をきかなくなりました。もうダメのようでした。その時です。一度に両方から声がしました。いたよ、いたよ。縁の中と西の空と両方を向いてです。西に傾いた太陽が雲に隠れようとしていて、その切れ切れの雲の一つがナマズの形になって金色のひげを生やしていますし、それがそのまま縁の水の中にも映っています。それ 私たちが両方を見比べてる間に、もうすーっと雲の形は崩れ、縁の中のも消えてしまいました。私たちはあっけに取られて言葉も出ませんでした。けれどそれからというものは、朝や夕方の雲の形に、なんとナマズが多くなったことでしょう。そして、縁の中にも、なんとナマズがたくさんになったことでしょう。みんな、金色のひげを生やした大きな珍しいナマズでした。三、柿。家の前に大きな柿の木がありました。いっぱいなってるその柿が、秋になると赤く色づきました。私と正雄はそれをたくさん食べました。遊びに来る村の子供たちにも分けてやりました。朝露に冷えた冷たいのをかじるのが、一番おいしくありました。そして柿は間もなくなくなってしまい、ただ一つだけ高い梢に残りました。すっと空高く突き出た枝の先に、たった一つなっているので、登ることもできず、竿も届きませんでしたが、それよりも、その一番高い一つだけは、ただなんとなく残しておいてやりたかったのです。その一つの柿は、まるで柿の木の旗みたいでした。まん丸な大きなもので、朝日や夕日に赤く輝きました。山奥の秋は、早く寒くなります。やがて柿の葉は黄色くなり、下枝の小さな柿や、半分割れた柿などもすっかり熟して小鳥に食べられてしまい、黄色い葉はだんだん散っていきました。けれど、高い梢の一つの柿は、もう柔らかく熟しながらも、やはりついていました。私はそれが気がかりになってきました。もうあんなに熟してしまってるのに、いつまでああしてるつもりなんだろう。下に落ちるかしら。それとも小鳥に食われるかしら。食われるとしたら何の鳥にだろうかしら。マサオも同じようにそのことを考えていました。そして私たちはできるだけその柿を見ていることにしました。下に落ちるか、どんな鳥に食われるか、それとも家の庭からその柿が真正面に見えました。風の当たらない日のよく差す暖かい片隅に腰掛けを持ち出して私は正雄に本を読んで聞かせながら二人とも時々目を上げて梢の柿を眺めました。青く澄み返った空高く柿は赤々と輝いています。その柿と同じような赤い着物を、巡礼の赤ん坊が着ていたのです。巡礼というのは、まだ30歳ばかりの女で、すげがさ、鉄鋼、脚斑、おいずる、皆さっぱりした身なりでしたが、胸に赤ん坊を抱いていました。 おずおずと庭に入ってきて、静かな低い声で言いました。今晩、どこでもよろしゅうございますから、お宿をお願い申したいんでございますけれど。赤ん坊なんか抱いている変な巡礼でしたけれど、その赤ん坊の着物が柿の色と同じようなので、私はなんだか止めてやりたい気がしました。正雄も同じ気持ちだったのでしょう。おじさんを探しに家の中にかけていって、間もなく戻ってきました。泊まってもいいんだって。巡礼の女は嬉しそうにお辞儀をしました。それでは、夕方参りますから。そして出て行きました。私と正雄は目を見合わせました。どうも変な巡礼なんです。僕が見てきましょう。変だなあ。正雄が巡礼の後をつけていったので、私は一人でぼんやり無双にふけりました。長い時間が経ったようでした。正雄が戻ってきました。巡礼の赤ん坊を抱いてるんです。ニコニコ笑っていました。おかしな女ですよ。赤ん坊を藁の上に寝かしといて、自分は田んぼの中に入り込んで落ち穂を拾い始めたんです。だんだん向こうへ、遠くへ行っちゃうんですよ。僕、この赤ん坊がかわいそうになったから抱いてきてやりました。どれ、貸してごらん。私はその赤ん坊を抱き取りました。赤ん坊はまだすやすや眠っていました。ふうわりと軽くてまるで綿のようで、頬をつついてみるとつるつるして柔らかで、かすかに乳の匂いがしていました。けれどあんまり軽くて手応えがないので、やがて心配になりました。正雄と一緒に巡礼の女を探しに行きました。秋の日が一面に照っていました。見渡す限り野山は黄色く、取り入れの後の田んぼは黒ずみ、空は雲一つなく晴れ渡っていました。ピーひょろひょろ。ピーひょろひょろ。トンビの声がします。一羽のトンビが空高くゆったりと舞っているのです。向こうの田んぼの中に五六人の村人たちが巡礼の女を取り巻いて何やら大声を立てていました。そしてみんな空を仰いでトンビを見て騒いでいました。私も見上げました。よく見るとたくましいトンビで足に何か赤いものをつかんで大きく円を描いて飛んでいます。ピーひょろひょろとさも嬉しそうにゆったりたりと待っているのです。私は村人たちの方へやって行きました。近くまで行くと私の方を見て巡礼の女がいきなり駆け出してきて私にすがりつき赤ん坊にすがりつきました。まあよかった。ここにいたのね。無事でいたのね。よかったわね。お母さんは あなたがトンビにさらわれたと思って。さらわれたんだったらどうしよう。まあ、よかったわね。夢中になって赤ん坊を抱きしめて、さめざめと泣いてるんです。私は困って、ぼんやり立っていました。村人たちが集まってきました。赤ん坊がさらわれたのではなくて、よかったよ。だが、あれは何だろう。トンビは何か赤いものを両足に引きつかんで、その両足を縮めて腹にくっつけ、大きく羽を広げて、羽ばたき一つせず、ふんわりと宙に浮かび、さも嬉しそうに泣きながら舞い飛んでいます。日の光をいっぱい含んだ青い空の真ん中に、その姿が艶やかに光っています。村人たちは赤ん坊のいる家の名をあげたりして、心配そうに眺めていました。あ、そうだ。柿のことがはっと頭に浮かんで、私は駆け出そうとしました。その私の肩を、誰かが捕らえて、揺すぶりました。正雄が私を揺すぶってるのでした。本を読んでくださらないから僕うとうとしちゃったんです。すると柿がなくなってるんです。私もはっきり目を開いて、見ると梢の柿がいつの間にかなくなっていました。私たちは柿の木の下に駆けていきました。けれど、いくら探しても、あの真っ赤な柿は、そのあたりに落ちてはいませんでした。わずかな間に、小鳥が食べてしまったはずもありません。トンビは、やはり一羽、空高く舞っていましたが、足には何にも掴んではいませんでした。ただ、いかにも嬉しそうに、ピーヒョロヒョロっと、ゆったり舞っていました。四、山の小僧。山の中は冬になると、天気が悪いことが多く、そして雪が降り出すとなかなか止まず、十四五センチもすぐに積もってしまいます。そういう時、私は西洋室の方に移って、暖炉に薪をどしどし炊きます。正雄も私のところで夜遅くまで話し込んでいくことがありました。正雄は星の話を聞くのが好きでした。私は知ってるだけのことを話してやりました。太陽系のこと、ことに金星のこと、それから水星や火星や木星や土星のこと、大熊星座の中の北斗七星のこと、小熊星座の中の北極星のこと、次にはアンドロメーダ星座、ペルセウス星座、牽牛星と食女星、銀河のこと、水星のこと、その他いろいろのことを話しました。そして私がびっくりしたのは、正雄が空の星の図を、名前はわからないでもよく知ってることでした。寂しい時には星を見るがよいと何かで読んだことがありました。それで僕はよく星を見てるんです。正雄はそう言って、でも 寂しそうに微笑みました。父も母も小さい時に亡くなって、正雄は独り者なので、おじさん夫婦のところに引き取られてるのです。星を見てると本当にいいんです。誰か親しい優しい人がこちらをじっと見ていてくれるような気がしますよ。それから正雄はまた寂しく微笑みました。冬になると星の見えることが少ないからつまらないんです。それにこんなに雪の降る晩は急に寂しくなることがあります。誰か今にも来そうなんです。僕がよく知ってる人だが、どんな人だかはわからない。そういう変な人がやってくるような気がしますよ。私は暖炉に薪をくべて、盛んに燃やしました。あまり暑くなると、欄間の小窓を少し開けました。外には雪が降りしきっていました。でも、そんな変な人でなく面白いものが、本当にやってくることもありますよ。どんなものが？と私は尋ねました。いろんなものです。鳥や獣ものや、それから、あんな小窓を開けておくと、火に当たりに来るんでしょうね。狐や狸が飛び込んでくることもありますよ。私は、欄間の小窓を見上げました。正雄は話し続けました。それよりも、面白いのは鳥ですよ。いつだったか、部屋いっぱい、鳥だらけになったことがあります。スズメが飛び込んできました。ホオジロが飛び込んできました。ツグミが飛び込んできました。ヤマバトが飛び込んできました。カラスが飛び込んできました。その他いろいろな鳥が次から次に飛び込んできて、部屋いっぱいに並びました。不思議なことには、どれも皆黙ってるんです。目ばかりパチパチ動かして、鳴き声は少しも立てないんです。そしておかしいのは、サギですよ。みんなと一緒に小窓から飛び込もうとしますが、足を曲げることをしないものだから、その長い足が使えて入れないんです。何度も小窓に飛びついては落ちるんです。私はまた欄間の小窓を見上げました。それから一番ずるいのは山の小僧ですね。何でしょう、あれは。一寸帽子みたいで、そして全身は真っ白で。帽子をかぶってるのか、髪の毛が伸びてるのか、わかりません。マントを着てるのか、体中毛が生えてるのか、わかりません。靴を履いてるのか、裸足なのか、わかりません。ただ、全身真っ白なんですね。ああ、来たんじゃありませんか。私は小窓を見上げました。あんなずうずうしいやつはありませんね。おおさむこさむ、歌でも歌うような調子で、けれど声には少しも出さずに、ただそういう顔つきで小窓から飛び込んでくるんですよ。私は小窓を見上げました。外は雪が降りしきっていました。飛び込んできて挨拶もしなければお辞儀もしないで、ひょいと その辺の椅子の上に乗っかるんです。そして黙ったまま、笑顔一つしないでじっとしてるんです。あいつが入ってくると、部屋の中がぞっと寒くなりますよ。私はなんだか寒くなって、部屋の中を見回しました。こっちでじっと見ていてやると、そのままのこのこと部屋の隅っこに隠れたり、布団の中に潜り込んだりします。そしてあたりがシーンとしてきて、耳を澄ますと、まだ外には仲間が幾たりも、とうも百も千も、たくさんいるらしいんです。入ってくるのは一人ですが、外には大勢待ってるんです。私は耳を澄ましました。雪の降る音が聞こえていました。油断していると、入り込んできた奴がだんだん近寄ってきて、背中にぴったりくっついたり、どうかすると襟の間から懐の中に飛び込んできます。ひやりとしますよ。私はぞっとして、いきなり立ち上がりました。そして欄間の小窓を閉めました。もう暖炉の火は細くなっていました。私は新たに薪をくべました。そして脇を見ると、正雄は肘掛け椅子の上にうとうとと眠っていました。シーンとした静けさで、雪の降る音だけがかすかに聞こえています。はて、今まで私に話しかけていたのは、一体誰だったのでしょう。眠っているところを見ると、正雄ではないし、私自身のはずはないし、他に誰もいませんでした。しんしんと雪の降ってる夜更けです。私は立ち上がって、そっと正雄を抱き寄せました。正雄はうっとり目を開いて、私を見てとると、きつく抱きついてきました。それを私は優しく抱きしめてやりました。暖炉の火がパッと燃え立っていました。